QIC。
こちらは東京都中野区からいただきました。37歳会社員、ラジオネーム苦しい。
ありがとうございます。
ありがとうございますの後にていうあの鼻水をすすらないように
相づちのように
深夜帯に、経済活性、深夜帯に経済活性化って江ノ木大師を言ってましたよね。さすがです。大事なところですからもう一回言っておきましょうね。さすがです。さすがです。大阪市の地下鉄大阪メトロが深夜帯での主にインバウンド系ナイトライフ活性化を実証実験するため、御堂筋線の終電を2時間延長するようです。そういえば新大阪 FMC スタジオも、御堂筋線沿線とか自他共に認める夜型人間榎木田師匠の見解を伺います。私最近それほど夜型でもないんですけど、一応これでも真面目なサラリーマンでございまして、で、まあまあ今度これ12月26日ですか、もう終わりました、この間12月26日に、違うごめんなさい間違えました、12月26日に発表したんだ、で今度の、1月24日、と2月21日の2日間、2日間深夜に実験実施するそうであります。訪日外国人客数、訪日外国人旅行消費額の、政府目標達成に向けた取り組みの一環だということで、訪日外国人旅行者受け入れや消費促進のため、ナイトタイムを有効活用して新たな消費機会の創出やナイトライフ満足度向上につなげるべく、夜間の、周遊のための環境整備に向けて、消費動向や人口流動、交通需要に与える影響を外国人と日本人などの属性に分けて調査というね、いかにも行政がこう出したリリースをそのまんまなぞったような記事ですねこれね。まあともかく大阪も本当に観光客、外国人の観光客がうじゃうじゃいまして、特に難波とかね、あの辺り行くと本当にうじゃうじゃいるわけですけど、で、まあ、彼らからするとせっかく来たので、もう早く寝ちゃったらもったいないから夜中までなんか遊んでたいっていうのがあるわけですよ。ところが、まあ、地下鉄が、まあ、0時半ぐらいですかね、大体終わるのが、でもまだまだ酔いの口だぜっていう体ですから彼らは、でもうちょっと移動したいんだけど、もう移動する手段がないしタクシー高いしっていうことで、もうじゃあしょうがねえ、もうじゃあ戻るかっていう話になっちゃうので、ほんで本当だったらもうちょっとお金を落としてくれる可能性があるわけですよ。だったらまあ、で特に御堂筋線なんかはですよ、まあその大阪のその一番の、お客さんが来そうな北と南をこう縦に結んでいる幹線ですから、これをまあ遅くまで走らせるっていうのはまあまあいいんじゃないですかね。あとまあ大晦日は大阪メトロなんかそうですけど、終夜運行ですから、なのでまあだから地下鉄なんかは保守がしやすいのでね、まあいいのかなという気がするんですけどね。特に週末だけとかでもいい、まあ動かすのはいいんじゃないか。であとその、人間に関しては保守だとかのそのまあ深夜労働とかって影響が出てくるだろうけど、今のところそれは問題ないというふうに大阪メトロ側は発表しているようで、でこの間関西ローカルの、関西テレビの情報ランナーという番組の年末スペシャルに、橋本徹元大阪市長が出て、まあ、この話題を取り上げていましたけど、2日間だけ実証実験をやってどうなるのかっていうご意見がありますよねって話に対して、いやもう徹底的に調べてやってますからと、2日間だけでもデータが取れればそれで大丈夫だようになってますみたいな話をしてはいましたけどね。だから東京でこれをやろうとして失敗とかやんなかったのかな、なんかでそれをその鉄は踏まないということもあるようで、まあ今後どうなるのかというところですね。ですからなんだ、実証実験では、御堂筋線上りの中百舌駅発を通常の23時47分発から1時47分発に繰り下げると、で、下りの新大阪駅発は通常の0時2分発から、2時1分発に繰り下げると、 いうことです。で、延長時間中は上下線ともおおむね15分間隔で運行するということで、まあ、この実証実験で梅田、心斎橋、難波の各駅を中心とする、2平方キロの夜間の消費動向、人口流動、交通需要の変化をビッグデータ解析により把握するというふうになっておりますね。どうですか、木田優子さん、あのこういうこの動きは。
いいんじゃないですか。
いいんですか。
いいんじゃないですか。
ああ、そうですか。上田君どうですか。上田君これ。
いいですよね、やっぱね、
終電
なくなるっていうのが一番いいんでしょうかね、
本当はね。まあまあ、いつでも乗れるっていうね、うん、でもまあ実際どうなんですかね、その夜中、まあまあ、その大阪ぐらいになると、そのもうその朝までやってる店なんてうじゃうじゃあるわけですけど、うん、もう田舎はもうほら冷え切っちゃったじゃないですか。
田舎ね、
ね、熊本なんかはもう、あの昔は朝までやってた店うじゃうじゃあったんだけど、もう冷え込むだけ冷え込んでますからね、うん、でこれあの熊本に限らず、あの日本の地方はもうことごとくコテンパンに今やられているわけですよ、うん、あのそれに気づいて気づかされてないだけで、うん、実はもう地方はもうあのほぼ富士の病と言っていいぐらいまでダメになっちゃっているという、そういう状況ですよ。でさあどうするのかっていうね、これは多分 ますます東京大阪とかっていうところの一極集中が激しくなってくるっていう、まあね、そういうえのきだ、お前だって大阪に来たじゃないかっていう、ね、今のうち行っててよかったっていう、まあそういうことですよ、まあでも2時台って言ったらどうですかね、飲みに行って2時ぐらいって言ったら、まあ飲んでる時間ではあるかな、まあ遅くまで飲んでる人からすれば、
そうですね、
ねえ、でもまあ消費動向ってどこまで分かるのかね、これで。まあ、おそらくいろんなアンケートとかも取るんだろうけれど、今日はどこであの、うん、何を食べましたかとか、何にお金使いましたかとか、うん、あとあの、うん、そうか、ひょっとしたらそのあの何あの交通系 IC カードとどっかのあのペイペイみたいな、うん、ああいうキャッシュレスのやつが、うん、もし紐付けされたら、それであの、うん、もうほぼ何に使ったかが分かっちゃうよね、うん、ビッグデータでね、うん、だからおそらくそれやるだろうね、これね、ああ気持ち悪いですねなんか私もね最近ペイペイを使ってるんですよ、スーパー玉出のせいで続いてのお便りはこちら、宮城県仙台市44歳主婦、ラジオネーム白松がもなか食べ放題、
ありがとうございます。
宮城県議会が去る17日、宮城県の水道3事業の運営権を民間企業に売却するコンセッション方式の導入を認めた条例改正案を賛成多数で可決しましたばかですね。で、上水道、下水道、工業用水の3事業を一括で売却するのは全国初とのこと。2022年の4月から導入する予定だそうですが、大丈夫なんですかね。大丈夫なわけないですね。ということです。あの諸外国で失敗してますから、うん、日本でももう確実に、でこれは水道料金はもう確実に高くなるんですよ、であのちゃんとやんなかったら相当なあの損害賠償を請求するとかっていうなんかこう保険をかけてるようなんですけど、そう払えなかったらおしまいですもんね、この企業がねあの倒産しちゃ終わりでしょ、んなもんな。でどうすんのかね、こういうあのこれ本当にあの財産ですよ、国民の、うん、あの特に水道とかっていうものは命に関わるものなので、ぶっちゃけ言うと電気が止まったって我慢すればなんとかなるわけです、何日間は。水道が止まるとやっぱ困るんですよ。だって近所に井戸があればまだいいけど、今井戸なんてないわけでしょ、特にあの都市部では。でじゃあ川の水なんか飲めないじゃないですかね、何にもね飲めなくなっちゃってどうするんだって話になる。当然そういう商売だって上がったりで、ほらこの間あの羽田空港だっけ、水道からなんかあの海水っぽいなんか 塩が塩分が検出されて使えませんって言った、あれ結論としてどうだったの、あれ何が原因だったのか俺分かんないけど、まあ、おそらく海水がどっかで混ざったわけでしょ、あれ
出てきたんでしょ
うね、なんか知らんけど、まあまあ、であれのせいでもさ、あれだけでも何日間もその店は営業できなくなって結構なあの損害が出てるわけでしょ。それ考えるとこれどうするんだろうっていう話で、 でこれどうなんですかね、国民のコンセンサスなんてほぼ得られてないはずなんですけど、国とか自治体が持ってるものが全部切り売りできるようになったっていうのは皆さんご存知ですかね。これあの令和新選組の、VTR を YouTube で見れば何箇所かで出てきますけど、他でほとんど言ってないですけど、ほとんど全て売っていいことになっちゃったんですよ。水道もそうだし、公共施設、学校、あるいはそのなんとか公会堂、市民会館とか、橋とか、もういろんなもの全部、橋は違うか、まあともかくいろんなものを切り売りして良いっていうことになっちゃった。でこれは切り売りしていいわけないですよ。なぜかというとお前らのもんじゃねえだろうっていうか、それ持ってるのはそれ国民であり市民なんですよ、県民であり。でそれちゃんとコンセンサス得たのかっていう、そのいやそれ議会で通ったんだから、その市民の代表であるその議会がその決めたことで、これはもうね、間接民主制なんだからそうでしょうというまあそれはそうなんだけど、それをちゃんとでも議論したとはとても思えないわけで、どうなんですかね。これは日本は偉いことだから、それをあの日本国内でまだあの日本国内で誰かこれはい、買い取る人、やってくれる人とかってやってるうちはいいですけど、儲かりそうだからちょっとよその国からそれこそインバウンド的に入ってきますよってなった時に、別に日本人死んだって構わねえし関係ねえし金さえも分かればいいやっていう、それぐらいの体のやつが絶対入ってくるから、それはもうこれ国益を損ねることは間違いないわけで、さあどうなのかというところですね。まあこれを一生懸命やってるのが麻生太郎ちゃんです。もう本当にあの人は困っただと本当に思いますけどもね。自民党のネットサポーターっていうんですか、研修会がなんかあったと、でそれの模様がニコ動でニコ生かで配信されていたそうなんですけど、なかなかえぐいという内容で、でその一応その先生が出てきて、自民党側からのね、ちゃんとした先生が出てきて、こういうのはいけませんよと、名誉毀損になりますよとかっていうのをこう言った後に、なんかその一人のサポーターのお姉ちゃんがこう挙手をして、そんなぬるいことを言ってくからダメなんですよと、ね、そんな上品ぶってそんなことやってたらダメでしょうと、徹底的に民主党だとか共産党だとか叩かなきゃダメっしょみたいな感じだったら、もう満場の拍手になる、包まれるという、ことなんですけど、だからいや別にいいんですよ。私それ見た時に非常にこう思うのは、結局はそうだったのねっていうことで、ネット上で一生懸命書いてる人たちが、あ、なんで下品なんだろうっていうのと、なんで書いてるトーンが同じなんだろうっていうのは、ほとんどそういう人たちが一生懸命毎日書いてるわけですよ。でじゃあ世論調査やると数字がだいぶ違って出てくるっていうのは何なんだろうという、でそういったのも含めて、ああこれはもう自民党も末期だなっていうのをなんとなく感じましたね。で特にもう安倍ちゃんが相当なんか噂によると参っちゃってるんでしょ、もうもともと精神の弱い人だから、だから今回本当、まあ、要するに一番自分がダメだっていうのは一番本人が分かってるわけですよ、ダメで、それをダメじゃないように一生懸命みんなお友達がこうガードして、覆い隠してたんだけど、ほころびがもう出てきちゃう、やっぱりいろんなところでおかしいおかしいっていうなって、それで記者会見でも、ね、東京新聞の望月記者だけが菅官房長官に噛みつき続けていて、他の記者はみんなだんまり決め込んでたのに、さすがに心に来て毎日新聞やら他の朝日新聞やら何やらがみんな一斉に噛みつき始めて、テレ東まで噛みつき始めたっていう、それで噛みついた途端に菅官房長官全然何もできなくなるっていう、だから予定調和で忖度の上に成り立ってる人たちは本気のガチンコの勝負になると何もできないんですよ。でそれがね今もう見えてきたっていうのがあって、それでもなおかつ、ま、それでもまだ守ろうとしてるまあ、自民党寄りのネット公営兵のその自民党ネットサポの皆さんは本当に、本当に最後の一兵まで戦ってほしい頑張ってほしいなというふうに僕はエールを送りたいなと思いますよ。もう本当に必ずあなたたち負けますからねで、まあ、そんなことは思いましたけどね。まあちょっとだからここね、ここ20年ぐらいでだからちょうどその QIC がスタートして現在に至るまでっていうのは、まあ、本当のほぼ まあ、時事ネタをずっと私やり続けてきましたので、あの特にやっぱり普通の人よりは俺ずっとあの世の中の流れの中にどっぷり使ってたと思うんですけど、うん、ものすごくやばいですよ今の日本。あのやばいっていうのはその何、北朝鮮が攻めてくるとか、うんうん、中国がどうだとかってんじゃなくて、あの病気、うん、あの 要するに、よそさんから殴られる、蹴られる、刺される、撃たれるとかっていうことじゃなくて、うん、病気、うん、病気で死んじゃうっていう日本国っていうのが、うん、病です、これ。で、本当に地方、だからその、ね、あの東京だ、大阪だっていう都会しか見てない人たちは、わかんないはずなんですけど、本当にあの私もだから熊本とかを行ったり来たりするたんびにびっくりするわけですよ。で私あの昨日あのインスタとかツイッターで出したんですけど、熊本駅の、うん、あの線路ですよ、ホームの前の線路、うん、のに雑草が生えてるわけですよ、うん、なんとも思わないでしょ多分その言葉で聞いたらね、うん、別に、ね、田舎の線路なんて雑草なんていくらでも生えてるから、うん、ね、あの不思議ではない、うん、熊本駅って一応高架ですからね、うん、あの2階3階のところに線路があるわけですよ、うん、ね、うん、ビルの上ですよ、うん、でそこにあの直接コンクリに線路がこうボルトで止めつけてあるわけですよ。ただそれはあの振動を吸収するためにバラストっていう砂利が撒いてあるわけですよ、うんうん、ね、だから土は全然ないわけですよそこは、うんうん、そこにセイタカアワダチソウがうわーって生えてるわけ、うわーって、うん、でもう自主的にもうみんな枯れてますけど、わーって枯れたセイタカアワダチソウがこうなんか寒々とそこに立ってるわけですよ。普通まず抜くでしょ普通ね、だから抜くこともしてないわけですよ、うんうん、でこれはもう JR 九州の問題なんですよもちろん、うん、そういったところに人を割かないっていう、うん、ええ、あんなほっといてもええやんっていう。でそれがね面白いことにその高架の線路ね、高いところ、うん、ってそのコンクリで固められた線路のところにブワーって雑草があって、今度その降りてって地べたの普通の線路ですよ、うん、はい、ね、そっち行くと抜いてあんの抜いてあんですよ。これ多分保線区の人が抜くんでしょうね。でなぜかその駅のところでは多分管轄が違うのか何なのかちょっと私も細かいところ分かんないですけど全然抜いてない、うん、であのそういったところにその今日本の病が出てると私思うんですけど、昔だったら抜いてますよ、いろんな人、あの駅の人が、駅員さんとかが気がついた時にちょっとあの今のうち抜いときましょうとかって、そういうのも一切できない何かがある、やらないのかやれないのか分かんないけどやってないわけですから、うん、でそれに気づいてる人もいるでしょうけれど何も結果的に動いていないっていう、これもう機能不全でしかないわけでしょ。でもうそういうあの一企業の中でもその機能不全が、まあ、一企業といったって、まあ、非常に公共性の高い企業ですけど、うん、動きている。で例えばあのこの間の台風で千葉県で電柱がやたらと倒れたりとかいろんなのが起きて停電があんだけ長いこと続いたのは、まあ一つは東京電力が原発対応で予算を食われちゃっていて、要するにそういったところの保守点検にまで回らなくなってるっていうのと、そういうのをやる人たちの、あの、を首切っちゃって人が減っちゃってるっていう、本来本当はそこにあのいざという時のために備えておかなければならない部隊が、それがいなくなっちゃっていざという時にもう大慌てで全国からかき集めて、中途ってそんな簡単にみんな来れないから、あので時間がかかっちゃうっていう、もうこういう機能不全がいろんなところで起きてるわけで、でこれはねもう本当に偉いことなんですよ。でこの間あの NHK があの1週間にわたって首都直下型地震が起きたらどうなるんだっていうあの特番をずっとやってて、あれに対する私反動がどういうふうに出るか楽しみで見てたんですけど、うんうん、案の定出てきたのは案外大丈夫ですよっていう言い方をする人が出てきて、いや確かに私だってそれは案外大丈夫ってこともあるだろうと思ってますよ。それはガラガラグラグラドーンと来たんだけれど、なんだやっぱ日本すげえなっていうふうに落ち着くっていう可能性は私ゼロじゃないと思ってますけど、ただそれを言っちゃダメで、それは結果論としてそうであったから良かったんであって、そうならないためにいろんな普段の努力をしなければならないっていうのがまず今大事なことなんですよ。それをね、その必ずあの反対側の方に持ってきゃいいと思ってるバカがいて、安全ですみたいなことを言ってるやつがいて、でまあこれが出てきてまたそれを一生懸命ネットで書くやつがいるわけですよ。だからあの本当にそういうのこうあの バイアスのかかった情報を一生懸命プロパガンダとして出そうとする本当に努力をなさってる人たちが日本 の、 そのネット上にはいらっしゃって、でこの人たちはじゃあ何なのかというと、これは日本国にとってウイルスですよ、うん、これは、一つもいいことないんだから、うん、薬には絶対なんないですからね、で何とかしなきゃっていう考えを阻害するだけの本当にウイルスで、あの本当にだからあのネット上でもその何であってもどこにいた行ってもだけど、もう人間ウイルスがもううじゃうじゃいるんだなってい う、 うぐらいの状況を感じますけどね。で熊本なんかその、まあ、地震があって古典版にひどい目にあって、さあそれから復興しましょうって金はドンと出たわけじゃないですか、国費も降りてきて、でどうなのかって言うとなんか、どうだろうねっていうふうにやっぱあの、ね、地元の人間 の、 あの皮膚感覚としてそれはあると思うし、これ東北の人もみんなそう で、うん、で当然これからその千葉だとかいったところどういうふうに復旧していくのかってまだまだですよってまだ言ってる、それがねまだまだ起きて何ヶ月だからだけど、来年の今頃じゃあどうなのかってまだまだですよって言ってるような気がするんですよね、だからそういうのも復旧も遅いっていう、困ったもんだなというふうに、思うわけです、それの、まあ、話の続きは C 枠でやりたいと思います、この後一旦 CM に行きまして、 C 枠は2019年をとりあえず振り返ってみましょう。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、しつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん。なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。